駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのはノーベル賞を取りたかったグリーンティーと
うままと
ホネストです。
苦笑いみたいな感じですね。
いやいやいや
いや、それ突然言われても続きがね、
何を取りたかったっていうお題をこう急に振られてもですね、
二通りできるじゃないですか。その、うん、何々が取りたかったっていう風に言えばいいのか、うん、ノーベル賞絡みでもう一個なんか言ってくるのか、なんか平和賞とかあるじゃないですか。
はいはいはい、
取ったようなね。なんかここうわーってなって、
うん、
じゃあ言わない方がいいやってなっちゃう。
そうですね。安全な選択ですよね。それ
は今の一瞬で全部考えたわけですね。
考えました。ちょっとかんあれ数秒というか1秒くらい
ありましたね。
ね、ラグが。
いや、これは司会の人の特権だと思うんで、これからやってもらってもいいんじゃないかと思う。
なんそれ意地悪ですね。
でも逆に、司会が何も言わないのに、後の二人が何か言うっていうの。
それは司会が言わないから言うんじゃないの。
それもう司会の特権でも何でもないよね、じゃあ。
そう、もうグリーンティーさんのボケです。ハンダル。
はい。
はい。ってな感じで、今ね、ノーベル賞でね、話題になってますけどもね。
そうですね。
ああいうの聞くと、なんか研究しててもよかったかなんて思いません。
あ、
理系ですもんね。
うん。
まあね。なんか、まあ、撮りたいですよね。そういうのあればね。
なんかね、かっこいいですよね。なんか、ずーっとまあ、費やしてきた人生がね、ノーベル賞っていう。ノーベル賞ってね、何それって感じです
ね。何それ
何それって。こうなんか現実的にこうね、自分の身の回りにないものじゃないですか。
ああ、まあね、ノーベル賞ってないよね。
で、ね、日本人が二人だっけ？
そうですね。
なんか科学賞が日本人が多いんだよね。
なんかね。
割と科学分野は日本のその大学自体でね、いろんな研究機関があるみたいなんですけど。うん、
なんか、我々は情報系じゃないですか。まあ、元。
はい、はい、はい、はい。
その辺で、ノーベル賞のノミネートされる分野がないっていうのがちょっと、残念なとこなんですけど。
そうですね。
ノーベル、まあ、あるとしたらね、HTML を考案したとか、ティム・バーナーズ・リーみたいなね。
まあまあまあ、でもそうですね。
なんか若干軽く見られてる感じが、こう、ある感じ、
ね。そうです
よ
ね。
どうせ情報でしょみたいな。
何その奥様方みたいな言い方。
いや、でも、そんな感じじゃない。
まあね、うん。
まあでも、なんていうんですか、発見して、その、から受賞するまで何十年もかかるって言うじゃないですか。
ああ、そうだね。
20年も30年も。そしたら、ね、我々のその、インターネットみたいなのが普及してからまだ10年程度なんで、
うん、
まだまだかなっていうのはありますよね。
まあでも、移りが早いというか、のもあるんだろうね、情報系っていうのはね。
うん。
まあ、間接的なことで平和に貢献するみたいなのがあれば平和賞とかもらえるかもしれないですけどね。
ああ、情報によってね。
そうそう。
うん。
まあ、そんな感じで今週1週間はね、なんかいろいろお騒がせニュースがたくさんある中ですね。
嬉しいニュースなり、うん、悲しいニュースやいろいろね。
ありましたね。
はい、ありまして。ネタには困らなかったです。
そうですね、馬場さんが選んだ
そうです、ね、
おすすめのね、ニュースがあるということで。
はい、
まず、かけられタイムズは、どんな感じです
か？そうですね。その中からでもね、面白そうなのを一つ選んだんですけど、警察の取り調べでですね、
はい、
ちょっと一つ、ちょっと怖い感じの取り調べがありまして、
うん、
ちょっとこれは世間をちょっとびっくりさせたというか、まあ、割と関西にお住まいの方々は、そんなに、その、うん、あれこれ普通やんとかって言ってる人もいたんですよ。
やんってね。
やんって。素敵やんっていう感じだ
った。島田紳助さんですね、それね。
人情やんみたいな。
人情ではないな。
我々、
そうではないですけど、
ね。そうですね。関東に住み慣れたりとかしてる人たちからすると、わ、怖えなとか、
あ
とヤクザみたいとかっていう人もひそひそいたり、そのネットの書き込みもあったんで、うん、まあ、ちょっとね、話し合っていきたいかなと思います。タイトルで言えば、はい、大阪府警の違法な取り調べということでね。
はい。
はい。やっていけたらいいなと思います。
なるほど。
はい。ということですね。さて、そこで、次に続くのが井戸端カオスの
はい。
ホネスト君ですけれども。
はいはい。
今回は。
まあ、内容的には全然繋いでないんですけど。今回はですね、まあ最近流行りと言いますか。まあ再加熱って言ったらいいのかなというところで、韓流ブームがね。
はいはいはい。
これは韓流じゃないのね。
韓流
です。韓っていうんですね。
韓流です。
ヨン様の時でもあったじゃん、もう。それ。
一回やったじゃんっていう。韓流ブームが、またちょっと、その K-POP と言われる、韓国のね、
そこは韓国なんだね。
そうなんです。
韓って言ってきながら。
あ、うん、H-POP とかじゃない。
ね、そうじゃない。
韓POP、いや、もうね、K-POP なんですけども。まあ、その K-POP がですね、いろいろ、まあ、韓国といえば、前はちょっとね、年配の、お母様方だったりっていうような、主婦層だったりっていうようなところが、最近はもう若い女性に大人気で、そこからまた再加熱してますよねっていう話を。
あら、そうなんだ。
はい。取り上げようかな、と思っております。
なるほど。
はい。
まあ、全然私は、そんなブーム感じてないかったんですよ。
まあ、あら。あんまりテレビをつけないとね。
うん、つけてなかったんで。まあ、ちょっと今日はそれ勉強しようと思います。
はい。
はい。それでは早速、かけられタイムズの方から参りましょう。
はい。
かけらじタイムズ。
大阪府警のキレゲー違法な取り調べ編というね。
また出たね。それ
出ます。
警察絡み。これいきますよ。
ちょっと待ってください。うまいっすね。またそれ。
これ言いたくてやっぱこれ選ぶっていうあるじゃないですか。
待ってください。言いたいから警察が絡みを選んだんですね、また。
そうですね。検察だとこの声じゃない感じになっちゃう。
あ、そうですね。
ああ、検察もちょっと、まあ、これから、
ええ、
こういうテーマだったらその音声が入るっていうのは期待しておいて。
その他にどんなニュースがあっても優先的に、警察系のネタが取り扱われるっていう。
うまうまさんが、これ、ね、かけらじタイムズやる場合にってことですか、
ね、傾向と対策が練られるね、これね。
そうですね。
はい。
まあ、以前、第18回ですね。
はい。
僕がかけらじタイムズですね、110番に寄せられる呆れた通報という。
ああ、やりましたね。
はい。その時まだこのモノマネ習得してなかった頃なんで、
はいはい。
普通に言ってたんですけど。まあ、要はちょっとその時にね、私、うまうまの方がですね、ちょっと弱腰なんじゃないかと、警察の人たち。
ああ、はい、はいはいはい。
もうちょっと強く出てもいいのではっていうようなね、はい、話をしたんですけども、まあ、ちょっとそれとは対照的に、今回はですね、大阪府警の、まあ、逮捕されてない前のね、任意の取り調べのタイミングでですね、かなりちょっと怖い感じで、こう、罵倒したり、机を叩くなど、椅子を叩くなど、なんかこう音を立てたりとかですね、割とこのフィジカルに頼る取り調べがあったというのをですね、
うん、
なんとそれを録音して告訴しようとしている人がいるということでですね、今回ニュースになってしまったようなんで、うん、まあね、それについて経緯やらいろいろ話し合っていきたいんですけども、
うん、
お二人まずこのニュース何でしょうかね、知りましたでしょうかね。
私は昨日知ったかな。
昨日、
うん、
はい。僕もそうですね。
うん、それぐらいで、テレビで、
はいはい。
やっていたやつ、ね。
ってことは、あれ、お二人はあれ、その時のテープというか、IC レコーダーの時の声を断片的にちょっと聞いたりは。
あ、もちろんもちろん。
ああ、僕聞いてないです。僕は
聞いてない、
テレビじゃなくてですね、僕、ミクシーニュースかなんかで見た。
ああ、そうなんだ、
はい。ネットニュースでも確かですね、リンクから動画の、ちょっとそのがあるんで、まあ、収録終わったとでもいいんで。
はい、聞いてみます、
ね。聞いていただくとね、割と結構怖いんですよ。
うん。
まあ、割とそういう怒鳴り声とか普段あんまり聞かないでいる人にとっては、警察の声なのこれって思うくらい、
うん、
おるれーみたいなね。
そうね。うん。
舐めとったらあかんぞやっとるわみたいなね。感じの声なんですよ。
うん、でも、まあ。
闇金業者のヤクザの人の取り立てって思うよな。本当に本当にそうだよね。
完全に、本当はテレビで流すときには、音声の変更しなきゃいけないぐらいの喋り方ってことですね、じゃあ。
そう。
ああ、そうですね。うん。
今回その音声も特に変えられてない感じで生で普通にの声だったので、
うん、
まあこれが事実だとすればかなり恐ろしいなと取り調べが、うん、と思うんですけども、うん、
はいはい、
まあ普通ですね、あの、うん、逮捕状を取って逮捕すると、
うん、
でまあそれから拘留で何ですか拘束されて、
はいはい、
その時に警察の人に取り調べがあり、
うん、
まあ、そこからこう検察とかに行って裁判みたいなそういう感じの流れじゃないですか、
はいはい、
うん、それらは全て逮捕されてからであって逮捕する前は逮捕状が出てなければその緊急的な場合を除いてその通常逮捕できないわけですよ。その裁判官があの逮捕状を発行するまでは、
うんうんうん、
そういう時はこう拘束することはできないですよね。
任意同行だよね。
任意同行です。例えばなんかこう窃盗とか逃亡してそのままどっか行方をくらます場合があるとかそういう場合を除いては基本的に家に帰ったりしても全然大丈夫なわけですよ、
うん、
ああそう
です。まあ、家にこう逮捕状を持って踏み込んでくるだけなんで後から、
うんうん、
なんですけど、まあ、今回の件は任意と言いつつ7時間にもわたり拘束し、まあ、罵倒など浴びせ続けたというね。
すごいですね。
ではこれをされた方じゃどんなことをしたらこんなおるやみたいな感じで言われなきゃいけないのかと。
はいはいはい。
この人がの容疑がですね、
はい、
遺失物横領罪という罪ですね。
ほうほうほうほうほう。
何の罪状かというと、遺失物、漂流物、その他、船員を離れた他人のものを横領したものは、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料に処する。っていう刑法第254条に定められている罪なんですけれども、
うん、
割とその軽犯罪というかあんまりその重い罪ではない感じではあるんですよね。
これなんか電車の中とかに忘れられてるものを取っちゃうっていうようなことでしょ。
そうですね。財布、この人の場合だとなんかある女性の財布を拾ったらしいと、
うん、
でその後確かおそらくその財布ってやっぱりあの免許証とか入ったりしてるじゃないですか、
うんうんうん、
おそらくそういうところからですね、その女性の情報などを利用して、その女性になんかちょっと付きまとう的なストーカー行為的なものがあったか、なかったかみたいな感じらしいんですよ。
ああ、それがきっかけにもなって
る。そうですね。で、おそらくそれで女性側の方から、
うん、
あの、財布拾ってもらったのはいいんだけど、付きまとわれとるというようなことをですね、はい、その大阪府警にですね、
うん、
通報なり、まあ告訴しに行ったらしいと。
お
ー、うん、で、そっから、まあその、まあ情報分かっちゃってるじゃないですか。あの拾った時の人の会社とか、情報が分かっちゃってるんで、
うんうん
うん、まあその、記録をもとにその人を割り出し、任意で取り調べさせてくれということで、うん、分かりましたということで任意で行ったら7時間閉じ込められ、まあ暴力というかね、まあほぼ暴力に近いような取り調べを受けたと。で、この人もこう我慢できずに、あの、公務員職権乱用罪だっていうことで、近く大阪地検に告訴状を提出するらしいという。
うん、なるほど。
はい。これどうすか？お二人。
これ、あれっすよね。
率直な感想からちょっとお聞きしたいんですけども。
率直な感想で言うと、
はい、
この IC レコーダーで録音するっていうのは、よくやったと思いますよ、うん、これ。
確かにね。
用意周到な部分ありますね。
これ初めから、とか、なんか取り調べで暴力とかも始まっちゃったらできないですよね。
うん。
だから、
そうです、
ね。最初から多分もうずっと録音してたっていう感じじゃないかと思う
んです。ポチって行きながら入ってったんでしょうね。
うん。
うん、
でもこれ、まあ、この人はそういう証拠がね、こういう IC レコーダーで残せたからいいと思うんですけど、
はい、
これ以降、こういう手口で録音される可能性があると警察が、ね、知ってしまった以上は、
うん、
ね、なんか、身の回りのものをまず調査して、そういうものがないかどうか、調べてから取り調べっていうことになりそうですよね。
それなんか嫌ですね。
ね、まず取り調べ自体が、その密室で行われるので、ね、その、うん、オープンではないんですよ。
そうですね。
クローズの状態なので、
うん、
身体検査だとか言いやがって、ね、こう急にこう、ポンポンポンとかやって、これなんじゃみたいなね。
うん、
言いやがって
そう。IC レコーダーと没収する可能性は
あるよね。
かなと。はい。
でもまあ、これ、その外から何も よくわからないから、かえってね、こういう感じで公になってくれたってことは、 いいと思うんですけど、これ多分いろんなとこでやられてんじゃないかなっていうね。
そうですね。中でも結構その、割と音声聞いたらわかるんですけど、尋常じゃないほどの怒りが伝わってくるわけですよ。
うんうん、
で、割とその、言われてる方がですね、紳士というか、
うん、
なんでしょうね、やめてくださいみたいな感じで、まあ、割と普通の応対をしてるにもかかわらず、その、うん、警察側の方がやたらテンションが高いというか、
本当さがそうだよね。
ドラマみたいになってるわけですね。
もうドラマ以上ですね。ドラマだとなんか基本的に、うん、いや、やってませんよ、みたいな、こう、ちょっと おちょくる系でね、言うじゃないですか、うん。で、それで警察が怒るみたいな感じなんですけど、うん、これのテあの、IC レコーダーの、あれの音声を聞いてる限りだと、あの、特に反論とかしてなくて、いや、すいませんとか、うん、あの、否定はしてるだけで、特にその、うん、おちょくってる様子はないんですよね。うん、勝手に怒ってる感じなんですよね、もう、あっち側が。
そうね。
ね、
うん。いや。ホネスさんはちょっと音声は聞いてないという
そうなんですよ。
まあ、記事みたいなものを見ていただいた上での判断もいいんですけども、
は
い
は
い、まあ、これはどうですかね。
どう、まあ、僕が思うに、なんでしょう。こういうことって結構昔からあると思うんですよ。
思いますね。
はい、まあ、公にされてないだけで、さっき ありましたけど、公にされてないだけで、まあね、警察の方は、任意同行で、こう、呼んできてるけど、まあ、ほぼほぼお前犯人やで、みたいな。
うん、そこも関西弁
お前犯人やから、ちょ、言うときはもう、楽なるって言うた方が、みたいなことを多分、
あるでしょうね。
のは、ずっとあると思う
ん
です
ね。
でも、そんなね、いや、もちろん取り調べで任意同行かもしれないけれども、だったらもう、警察も全部 IC レコーダーに録音するべきだと思います、僕は。
ああ。
警察側がね。
実はその必要に応じて、その、取材というか、オープン、それを提供するっていうことですか。
不当な、取り調べはありませんでしたっていうふうなことを、ちゃんと警察側が、言えるような体制を、つまり証拠を警察側が持ってないとダメなんじゃないかな。
でもこれ記録には残してるんじゃないのかな。
でもね、多分記録って、あれじゃない？紙ベースで、
その警察書類で残ってる。そこで取り調べた結果を裁判の検察にこう、送検するときにね。
そうそうそう。
昔は紙だったかもしれないけど、今はなんか映像とかに残ってないのかなと思って。
いや、そうなんですよ。いや、もしね、それが残ってるんだったら、わかるじゃないですか。
でもさ、
わかってるってことは、警察でもみ消してるってこと？これ
そう、もみ消してるんじゃないの？だから出したくないんじゃないの？
ああ。
もみ消してる。まあ、元から、うん。そうですね、今回の事件は、
うん。必要じゃないから出さないっていう。うん、あとは、そのね、もし映像とかで残ってるとするんだったら、まあ、被害者じゃない、取り調べられてる人の、肖像権とかさ、
うん、
肖像権なのかな、まあそういうものが関わるからっていう言い訳もできるじゃない。
うん、
まあ言い訳はしますけど、結局まあその警察側の何でしょう、失態とかと思われないようにしたいっていう気持ちはありますよね、うん、きっと。うん、っていうのはやっぱりその、うん、今回も名前とか出てないんですよ、その。
出てないね。
出てないです。まだ告訴されて、
うん、
まあ有罪とかになったりすれば出るんでしょうけども。
うん、
警察側はですね、まだ現在調査中であるというコメントしか出してないんで。
うん。
なんで、その警察官、このね、声を出してる人たちの名前は明らかにはしてますよね。
うん。
うん、
だから、なんだろうな。でも、それもみ消しがもし本当に行われてるとすれば、それって問題ですよね。
うん、もみ消しっていうか、本来出す必要はないものだろうから、
うん。
出さないっていう
ね。でも出す必要ないものかもしれないけども、仮にね、うん、それで、こう、取り調べられてる側の人が、まあ、任意で来て、別に容疑はかけられてたけど、真犯人出ましたと。
うん。
その人、取り調べられた人は、もう何も悪くなくて。
うん。
でも、実際取り調べられた時に、すごい怖い思いをしましたと。
うん。
うん、
こんな、なんか、舐めとったらあかんの、殴るぞ、お前みたいな感じですごい言われて、僕怖かったんですって言った時に、警察って出すのかなと思う。
いや、怖かったんですだけだったら出さないでしょ。 それは何の罪なの？
あ、だから怖かったんですだけじゃなくて、もう、要は恐怖心を覚えて、脅迫されたと。お前が犯人やから犯人って認めろやっていうふうに、と言われましたと。
うん、
僕そんな容疑別に何もやってないのに、なんでそういうふうな決めつけをするんですかっていう。もう、その時点で。
でもそういうことってなんかこれまで何回もあったよね。
まあ、おそらく、
うん、
結構微妙じゃないですか。オルラーっていうだけは多分セーフだと思うんですよ。
それはセーフだと思う。
ナルトとアカンゾーも多分セーフなんですよ。まあ、うん、その警察官としての品位っていうものはちょっとね、
うんまあ、
損なわれてる感はしますが、
ね、
正義とか、ね、ジャスティスではないなとは思うんですが、ジャスティスとはかけ離れた、踊るやーみたいなね、のあるんですが、殴るぞとかですね、あとは、家族まで行ったるとかですね、
うんうん
うん、そういうのはちょっと脅迫罪な感じですよね。
あ、そうだね。殴る
それはその公務員であるという職権を超えた、
うん、
そのなんかこう逸脱した行為というかなんかこうね、人としてのなんでしょう、問われるものですよね。
だからその言葉のあやみたいなので逃げられたりするとね。
で今回多分 IC レコーダーで撮られてる中のうち、うん、そのただ罵倒してるところとか多分ノープロブレムなんですけども、うん、殴るぞとかですね、7時間とかですね、そういう時間のとかそういう事実っていうのが実際残っちゃってるんで、
うん、
まあそういったところでね、ちょっとつつかれるんじゃないかなと、メディアにも。
うん、
あと実際本当に、ね、告訴通るかもしれないんで。
いや、なんだろう、罵倒って、
はい。
何にも効力発揮しないのかなと思ってたんです、僕は。最近ってほら、いろいろあるじゃない。昔は多分何にもなかったと思うんですよ。最近ってなんか精神的になんか追い込むとなんちゃらみたいなのありそうじゃないですか。
それね、じゃあどこまでがっていう、その、
ボーダーラインの場合はその、被害者側のダメージによりますね、きっと。その、うん、例えばその、うつ病になっちゃうんだとして、入院したりっていう、ほん、まあ本当にバンって出た場合は、
うん。
些細なものでも割と疑われると思うんですけど、
うんうんうん、
特にその人健常者というか、特に後に残るわけでもなく、ただ腹立たしいっていうためだけにですね、
うん、
いや、こんなこと言われて、マジないわーっていうだけだったら、
そうでしょ、
特にスルーだと思います。
多分、まあ、この場合、男と男だからそうだと思うんですね。
うん、
でも逆に、まあ、全く関係ない話ですけど、例えば、男性と女性の間の、まあ、セクハラと言われるところって、女性側が嫌だと感じたらもうセクハラになるじゃないですか。たとえ、なんだろう。
あ、セクシャルじゃないにしても。
じゃないにしても。
女性側がどんだけ被害が出たかが。
うん。女性側が嫌だって言ったら、それはもう罪になるわけですよね。
まあそうでしょうね。
だから、そこはそうなのに、ここはこうなんだみたいな。
それはもう人だからしょうがないっていうところでしょうね。だって、
うん
ね、それは人によってダメージの受け方が違うから、同じ言葉でも、好意的に受け止める人と否定的に受け止める人っていうのはいるわけでしょ。それは育った環境や自分の性格によるわけ
だ。それはもうもちろんそうなんだけど、うん、じゃあ、なんか、セクハラのところの、なんだろう、その、罪になるラインっていうのは、うん、なんか、もうちょっとね、考えた
多分それは性別が違うっていうのもあるでしょうね。うん、それ性的っていう部分において、一気にその犯罪的なものが割と重くなる気がするんで、ボーダーラインが一気に変わってくると思うんですよね。
通常のライン自体が引けないんだよ、
はい。まあね。
だから定義できないんだよ。
ああ。でもよくそれでなんかセクハラの方は線引いたなと思う。
じゃあ線は引かれてないんじゃない？
引かれてない、うん。その事例として、
引かれてないか、そうか。
今回ここまでしか言ってないけど、
うん、
逮捕されちゃいましたみたいな感じで。
そうそう。
いろんな件があるんじゃないですか。その時の検察の人のね、
うん、
テンションにもよりますし。
いや、なんかそれって、なんか、違うよね。
でも、白か黒かっていうのはつけられない問題を犯罪にしようとしてるから。
まあ、そうね。いや、だから、うん、まあそうだよね。だから、なんか、まあ別に私もね、警察に取り調べられたこともないですし、
うん、
セクハラについては我々、男なんで、ちょっと分からない部分あるじゃないですか。
まあまあね。
その女性側からしたら多分その被害感情ってすごいとんでもないものになると思うんで、
いや、ね、でもそれ言ったら何にもやってないのにものすごい罵声浴びせられるって相当な精神負荷だと思うんですよ僕は。
まあそれは、まあ、うん、うん、そうだろうと思うけど、でも人によっては何こいつみたいな。
いや、そうそう、そう、そうなんでしょうけど、ね、いやだからそれはなんかもうちょっとこの男性の方、いや、この今回の件はね、
うん、
あのちゃんと IC レコーダー取って、
うん、
あの証拠として出したからこのね、あの警部補と巡査部長がまあ告訴されるっていうことになったんでしょうけど、
うんうん、
それを全く本当に言えないような、なんか本当にか弱い男性みたいな感じの人がこう任意で取り調べられて、それをやられた時の感情って
もう割とそのまま冤罪でね、その、
うん、
あの言ったら楽になるってみたいな感じでずーっと何時間もやられた末に、はい、やりましたって言っちゃって、そのまま罪としてなっちゃうっていうケースは過去にもあります
からね。うん、それはあるよね。こっちの方が楽だからっていう。
そうそう。
そうですね。警察側からすると早くもう検挙したいと。で、自分の仕事に対してのノルマがあるじゃないですか、やっぱり。
あ、
何本上げたか、保証上げたかっていうのって、
そうね、
すげえあるんですよ。で、こと、あの、前年度比較みたいなのもあるらしいんで、まあ、そういうのを考えると、ね、警察側からしてもこんだけちゃんと検挙しましたよとか、そういうのって必要な数字としてある以上、必死になっちゃうっていうのも、時折あるんでしょうね。
でもさ、それで冤罪増やしてんだったら、もう警察その方法やめた方がいいよね。
そうです。だから今回ダブルパンチですね。検察と警察、うん、それぞれちょっとしたこう過失があるっていうのがあるんですよ。
うん、
検察側は何でしたっけ、あの証拠捏造かっていう話と、
うん、
警察はこういう取り調べがちょっと行き過ぎてるんじゃないかとか、うん、まあそ、あとは過去にも何度もいろいろ警察の方はですね、不祥事が起きてるっていうのも背景にあるので、うん、割とちょっと組織として、まあ、国の組織として変わっていかなきゃいけない部分がちょっとあるんじゃないかっていうのは出てきちゃったのかなと思いますね。
もうこれは任意の取り調べの時には IC レコーダー持ち込み可にしてもらいたいですね。
そうですね。あるいは任意って言われてますから、うん、行かないっていうのも一つの手なんですよね、
う
ん、
まあまあそうですね。
しっかり証拠があって逮捕状出してから、うん、しょうがないから、その逮捕状出た状態だったら逮捕されちゃうんで、
うんうん、
その後取り調べできるんで、
うん、
その時聞いてくれと。それまでは俺何も喋らんから帰らせてくれ、みたいな感じで、キュッて帰っちゃえばいいっていうのはあるんですけど。
いや、行ったらもうおしまいだよね。
あ、おしまいですね。特に痴漢とかの場合は確かそうですね。行ったらおしまいってよく聞きますよね。
だ、なかなかね。難しい立場になってることも多いからね。
あ、そう
ね。そうですね。特に路上とかで任意でお願いしますって言われた時に断ったりすると警官増えてくるらしいんですよね。
うん、ねえ、どこからもともなく。
どこでもともなくスタスタ来るらしいんですよ。
やめてほしいね、ほ
んと
それ。
囲んでくるっていうのは何度も聞いたことがあるんで、うん、割とちょっと、まあ別に殴ってくるわけではないんですが、うん、割と任意って書きつつ強制的だなっていう部分は、うん、見えてるんで、そういうところもちょっと変えてなきゃいけないのと、ね、ただ甘く行き過ぎても警察舐められるっていうのもあるのと、うん、
まあ本当のね、あの犯人、ね、
本当の軽犯罪とかしてる人たちが俺やってひんやんけみたいな感じで
お前やったやろがそれおいそ
う
そ
うやってひんって言うてるやんけみたいな感じでそれで一点張りで特に証拠もなかったんで吐かせずそのまま終わっちゃうっていうケースも出てきちゃうかなっていうのもあるんですが、あ、でも何にしてもね、うん、その任意っていうタイミングであるにもかかわらず脅したりするのは警察としてはちょっと行き過ぎてるかなとは、
うん、
分かった。だから任意では、はい、あの普通にやりましょう取り調べは。
そうですね、任意投稿とは別の証拠があってしっかりしたものがあるんであれば、裁判になった時に確実有罪だこれっていうようなね証拠が出てきた時に初めてあのそれでもしらばっくれるような時があれば多少そういう風な口調で、うん、なるべくその本人に吐かすっていうか罪を認めさせるっていうのが必要になってくると、うん、ようやくそこでそういう段階に来るんじゃないかっていう、
うんうんうん、
っていうのを重ね重ね言いたいなというような感じですね、うん
うん、なるほどね、
まあ、今後この人が、まあ、実際この人自身も容疑があるんで、
うんうんうんうん、
うん、
まあ、その容疑ありきで、さらにこの IC レコードを持ち込んだっていう部分もあるんで、まあ割とそういうことを仕向けたっていう可能性もなくはないですよ、そりゃ。
まあね。
逆からね。
IC レコードをポチってオンにするちょっと前に、 すげえ警察官をおちょくってた後にポチッ
と入れてくる。ああ、それは、うん。
わかんない。
それ調べてしまった可能性もあるんで。
あの、声だけではわかんない。顔ものすごい、おちょくった顔してる。
慎重にね。慎重にこう、経過をですね、まあ、我々がちょっとニュースの記事を通して知っていけたらいいなと思いますが、まあ、今回この辺で終わりますけれども、今後もちょっとね、検察、警察の対応だったり、またはそれに対しての報道のあり方っていうのもね、ちょっとちゃんと慎重に見ながらですね、我々国民が、なんです、本当のジャスティス的なものをね、
違う、この番組は時々じゃないな、なんか何ヶ月に1回っていう頻度で、権力に立ち向かう。
権力に立ち向かって、なんか正義をこう、なんでしょうね。
立ち向かうラジオ。
立ち向かう。言ってるだけで結局何の実践もないっていうの
は。まあまあ、そうですか。
これで皆さんも気をつけてみたいな感じで締めくくるのが、
ね、そうね。
テンプレ的な流れなんで。
まあでも今、喋ったことがいつか証拠に使われる可能性もあるね。
そうだね。
こんなこと言ってましたよ、馬山さんみたいな。
怖い怖い。
そんなわけで、
はい。
まあ、警察の方々にもね、気をつけていただき、いただいて。
いただいてね。うん。
皆様にも気をつけていただいて。
IC レコーダーを持って、
そうですね。もしくはもう任意であれば、
うん。
行かないっていうのが一つの選択肢。黙秘権っていうのがありますからね。
そうですね。
言わないということによって、次なる暴力っていうのはないと思っていただければと思いますんで。うん、
はい。
まあ、頑張ってくださいというわけで。おきたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。井戸端タカオス。
アニュハセヨ。
どうしたんですか？
皆さん、ほら。
はい、
アニュハセヨ。
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 チャミスルーさせよ。
ああ、チョヌン。ホネストイムニダ。ああ。そういうことでですね。
今のウママさんの挨拶はどういうこと？
え？
今のウママさんの挨拶は韓国語なんですか？
え？今言ったのはあれ、ホネストさんですよ。
え？いや、その後になんか、なんちゃらはせよみたいな言ってなかった。
あ、いや、適当です。
いや、してるのかと思って、
ね。適当だったんですね。
それ適当でしょう。
フォレストが何も反論してなかったから。
わかるないでしょ。
いや、あの、反論する前に、とりあえず自分の自己紹介しようと思って。はい。ということで、今日はですね、あの、オープニングでも話しましたが、韓流ブーム、ね、大加熱してますよね、ってことで、ちょっと取り上げようかなと。思っております。
はい。
で、お二人は、最近の韓流ブームは、なんか、ちょっと、お、これ来てんな、とか、まあ、さっきね、グリーンチェさんはあんまりって言ってましたけど、馬場さんはどうですか？
割と朝のニュースを、最近 NHK からちょっとフジテレビにしばらく変えて、
お
ね、はい、高島アナウンサーがちょっと、あれじゃないですか。
あ、そうですね、卒業され
て。やめられて、で、ちょっと、あの、変わるのかなと思って、ちょっとね、見て、その後、徳田の方もちょっと見たりっていうような感じなんですけど、そしたら結構、話題はあるみたいですね、韓流ブームの、
うん。うん。そうですね。うん、まあ、NHK じゃ、あんまり取り上げないようなネタというか。
おそらく。
ね、あの、ニュースセブンとかね、おはよう日本とかで、韓流ブームうんちゃらとか言わないと思うんですけれども、まあ、結構ですね、なんだっけ、目覚ましテレビとか、ね、カルベさんとかがね、こう、最近の K-POP で、人気を賑わしてる少女時代とかね。
うん。なんか割とその、アナウンサーが大好きっていうのって珍しいですね。その、ね、日本人の芸能人に対しては尊敬を殺す、するっていうか、
うん、
素晴らしい方ですね、はい、みたいな感じで言ってるんですけど、韓流、うんスターというか、
うん、
少女時代みたいな、なんか私大好きなんですよみたいな感じでこう、キャスターの人たちが好きになっちゃってるっていう、
うんうんうん、
そういう感じのね、まあ、進み方はしてますけれども。
そうですね。
うん、
完全にせこんじゃいましたけど。それでですね、その、韓流ブームっていうのは、まあじゃあ、一番最初にいつあったかっていうと、あれですね、もう皆さんご存知の通り、ヨン様とかね。
はい、はい。
ありましたけど、日本で。でもこれ日本なんですよ。日本の NHK なんですけれども、NHK で、不要のソナタのドラマがね、放送された っていうのがきっかけで、
うん、ああそうだね、
四王様ブームっていうのが、ね、
でもう急に来たんでしたっけ、
急に来ました、
あ、なんか奥様方が徐々にじゃないな、
徐々にかな、
あでもそうか、冬のサナタって実は何回も何回も放送、
長いですよね確か、
うん、らしいよね、
日本にでね、あの一回 NHK で放送された後に今度 BS で放送されてみたいな、
ああなるほど、
何回も何回もあって、そのたんびにこう本当に口コミで広がったっていうか、あれあのドラマいいわよみたいな、
あれはだって日本のトレンディードラマを参考に作られたドラマなんでしょ、
そうですそうです、
あの90年代の最初の方にやってた、
そうです、
なんていうの、東京ラブストーリーとか、
あーストーリー自体は割とね、うん、ベタって言っちゃあれですけども、そうそうそうそう、割とよくあるストーリーで、
うん、
受けたと。
そうですね。
ね、
うん、まあだから、まあ内容にを見てみれば、ちょうどそのお母様方が、まあね、昔ハマったドラマのような内容が、うん、まさにこの冬のソナタにちょうどハマっていて、うん、なおかつそのね、あの、主人公のヨン様がかっこいいと。
うん、
ヨン様みたいな。感じでこうね、奥様方がこう盛り上がったわけですよ。
まあそんなのを私は冷ややかに見てましたけどね。
まああの当時は、私も冬のサナダは、再放送ぐらいで見て、
うん、
まあ、結構ハマってた側の人間なんですね。あの、冬のソナタ自体は。
はい。
でも他のあの韓国ドラマ全然見てないんですけど、でも、最近そうですね。
一旦ちょっとやんだんですね、その
一旦やみました。で、なんか、まあ、やんだというか、まあ、奥様たちの中ではこう、結構、流行ってる、
報道としてはあんまり、
そうそうそう。
なかったんと。
メディアとしてもね、あんまり露出がなくなってきて、ああ、なんか、ちょっと久々になってきたのかなっていう風な感じを受けてたんですが、うんうん、まあ、そんな中でもですね、結構、やはり、まあ、韓国っていうのは日本のお隣の国ではあるので、うん、ね、以前、飛行機の料金が安くなりますよみたいな話ありましたけども、結構日本国内で遠くに行くよりも韓国に行った方が安いよっていうような、まあ、パックに行くと、うん、
安いよって沖縄よりは安いっていう、
うん、
聞きますね、
うん、あるので、もう最近も結構その韓国にあの奥様方がだけではなく、本当に若い女性だとかが、韓国に行くっていうようなことが目立ってたんですよね。
はい、
うんうん。
お二人韓国って行ったことあります？
いや、ないですね。
ないですね、
うん。私もないんですけど。
うん。
あれ？
いや、ない、ない。
3人ともないと。
ないんですけど。でも、なんか、結構最近私、お土産で韓国のものをもらうことが非常に多くてですね。
はい。
なんか本当に連休の3連休とかね、ちょうど収録中は3連休ですけども、うん、3連休でちょっと韓国行ってきました、みたいな。本当に気軽に行けるよ。
行けるんですね、すぐに。
まあ、まあ、気軽な感じはね、してる。
お
ぉ。うん。だからこそ行かないっていうね。いつでも行けるじゃんっていう。
ああ。
まあ、ね。後回しになっちゃうかもしれない。
そうそう。すぐ行けるって思うんだったらあんま行かないっていう、ね、うん。まあ、そんなのもあります。で、なおかつ、やっぱり海外ですので、まあ、免税店とかでね、結構安く買えたりとか、
うん、
そういうことで、まあ、ブランド好きの女性とか、そういったところの人が結構各国に行って、まあ、楽しんで帰ってくるみたいなことがちょっと最近増えてるのかなっていうのが思います。で、それに、あれですよ、プラスして、今、大人気と言われてる、ね、韓国のグループがいっぱいいますけれども、まあ、男性グループは結構前からね、日本来て、結構やってましたけど。
あ、知ってますよ。東方神起っていう。
あ、そうです、そうです。東方神起もそうですね。
はい、名前しか知らないね。
東方神起も、よく関根勤さんがね、東方神起のモノマネやってますけど。
あ、そうなんだ。
やってるんですよ。
どういうことだよ、それ。どうやってモノマネすん
だろう。ただ名前言うだけっていうモノマネだけど。
ちゃんとそういうの多い
モノマネなの？
関根さんそういうの多い。
僕、復讐売りですね。
うん、日本の皆さん。ああ、日本大好きです、みたいな。
なんか、ペリーのあれを変えたみたいな感じ、ね。
退国してくださいよ、とか。
まあ、
そういう、まあ、そこから、まあ、東方神起ぐらいからかな。まあ、そこでまず女の子たちに、ちょっと火がつき始め
た。つまり、あれですかね、ドラマ自体はちょっと収束したけれども、その、K-POP という部分で、 音楽的なものがこう輸入されて、
そうですね。
それがすごい人気になってきてます
ね。でもまあ、それだけじゃなくてですね、その韓国、あれ韓国のドラマって言っていいと思うんですけど、アイリスって知ってます？
あー、聞いたことある。
アイリス、
アイリス、う
ん、ドラマが、日本で一応放送されてたんですね。それもまあ、韓国のドラマで、まあ、ちょっと一回問題になったんですよ。日本で放送することについて、なんちゃらかんちゃらっていうことにはなってたんですけども、結局最後まで放送されて、まあ、その内容もですね、まあ結構若い女の子たちにも、やっぱりね、ヨン様じゃなかったですけど、誰だったっけな。名前忘れましたが。
割と若い、あれですか、俳優さんがいるっていう。
あれ誰でしたっけ、アイリス出てたのって。
ちょっとね、お目にかかってないので。
あ、イビョンホンですね。イビョンホン。
ああ。
出てたんだ。
イビョンホンが主演で、やってたドラマになります。
うん。
で、あそこ、韓国のドラマ、1話70分なんですって。
長いね。
結構長い。
なんか深夜にやってたんじゃなかったアイリスって。違ったっ
け？いや、9時ぐらいからやってましたよ。
あ、9時ぐらいから、ああ、そう、9時ぐらいからか。
そう、9時ぐらいから。
深夜やったら寝れねえじゃん、みたいな。70分からやったら。
まあ、24みたいな感じになっちゃう。あ、そうそうまあ、でも、それで結構、人気を博して、若女の子たちも結構、ビョン様、みたいな感じにはなって。
ビョン様。
ビョン様。
ビョン。バネみたいな。
ビョン。
スプリング的な。
バネじゃないです。ビョンビョンしてないです、別に。はい、まあ、そんな中で、流行り始めた、この、少女時代、カラっていうところなんですが。
カラ、
はい、カラって何？
カラ
は知らないです。
グループ名です。あら、カラ、わからないですか？
はい。
カラはですね、話がね、ほんと飛び飛びでしょうがないですけど、カラっていうのは、一番最初に、なんか日本で目をつけたのが、別にその方ではないんですけども、ある、芸能人の方が、
うん、
いや、韓国にカラっていうね、可愛いグループがいるんだよ、みたいな。
紹介した感じなんです。
そう、テレビで言い始めたんですが。
はいはい、
さて、はい、ここで問題です。
はい。
その、カラ大好きな芸能人。
はい。
がいらっしゃるんですが、その方は一体誰でしょう、
はい、カバ。
カバさんじゃない。
あ、違いました。
カバちゃんじゃないですね。
なんかその、クイズ形式やと、なんかちょっとボケさせようっていう感じがあるから、これでしょっていう感じで言ったんですけど。
ああ。
シュールすぎるわ、カバって。
カバではない。カバではない。
まあ、でもありえなくはないけど。
ね、わかりますか？わかーん。
わかんない。なんか、
まあ、
予想もつか
ない。カラ大好きなのがですね、劇団ひとりさんなんですよ。
あ、なんだ。
劇団ひとりさんが、確か、どこだったかな、いいともかどこか忘れましたけど、いや最近韓国にのグループにハマってまして、みたいなのを言い出して、
うん、
カラって言うんですけど、って言った時はもう結構ずいぶん前で、もうその時はみんなポカーンだったんですよ。うん、何カラってみたいな。だから知らないんですかみたいな。僕わざわざ韓国行ってカラの事務所まで行って、みたいな話を、うん、劇団さんがしてたんですね。で、そこからまあ、ちょっとずつ、まあメディアにも、まあ劇団一人が言ってて、あ、どんなグループなんだろうっていうので、ちょいちょい取り上げられ始め。
それどうやってカラっていうグループ、劇団一人さんはね、知ったんでしょうかね。
なんか芸能つながりじゃないと知れないんじゃないの、そういうの。
いや、でも、K-POP。
ちょっと日本でもちょっと売り出してたんですかね。
いや、日本ではそんなだけど、K-POP、やっぱり韓国興味あって韓国行ってる人とかだと、向こうの音楽って結構聞くじゃない。
向こうでは元から人気なんですね。
なるほど。
なのでそうですね、5年とかそれぐらいの間には、カラ自体は2007年にの3月に4人組でデビューしてるんですね。
女性ですか？
女性です。カラは、カラも女性ですし、少女時代も女性なんですけど、
いや、少女時代でおっさんです
から。そりゃそうだ
ね。いや、まあね、女性なんですが、2007年に4人組でデビューして、今5人なんですよ。
あ、1人増えたと。
はい。で、まあ今5人組でやってるグループで、まあ多分向こうでもやっぱり人気で、で、それが、ヒートアップしてるところに韓国に遊びに行くと、まあかかってる音楽が結構カラだったり少女時代だったりっていうようなところで、まあ人気が出て、それをまあ日本の人たちが知って、帰ってきて言うと。それで口コミで広がったっていうのが多分一番かなと思うんですけど。
うん、
で、実際に今、 日本に最近よく来てるのが少女時代って言われるね、人たちで。
うん。
少女時代って見たことあります？ 9 人組なんですけど。
多分テレビで見たことあるけど、誰が誰だか分かんない。
まあ、そうですよね。
あと、CD ショップですげえ、大体なんかディスプレイ的にされてますね、その CD エリアの中に。
はいはい。
まあ、そんなになってる？
はいはい。
なってますね。
はいはいはい。
写真つられちょっと近寄り、
はいはいはい。
あ、そうなんだ、みたいな感じで。
そう、そういう感じで撮りすぎるよね。そうなんだって。
そうですよね。で、最近その少女時代が日本でもデビューをしました。はい。日本でも CD 出して、日本語版のね、あの、韓国で歌ってた歌の、日本語歌詞版っていうのを。
あ、日本語で歌ってるんですね。
そうです、そうです。
ああ、
で、一番最初の日本で出したのが、ジーニーっていう CD で、まあ、それもね、うん、だいぶ、バーっとなって、最近は、G だったかな。が何かを出すんですよね。
G って言ったら。
なんかそのさっきから GG うるさい感じしますけど。
あ、G っていうのは G。
アルファベットで言うとどうなの
?GEE です。
ああ。
で、なんか、しびれてる時の、なんか、音声。
効果音的な。
音的な感じだったんじゃないかなと思うんですけど、そういう歌が出てます。あの、お二人聞いたことなかったらですね、ぜひちょっと聞いていただきたいんですが、
はい。
まあ、そんなことで、だいぶ流行ってはいるんですね。
はい。
で、そこで、あの、結構女性のグループって、あの、日本で言うと男性に人気があるイメージが多いでしょ？あの、AKB48 にしても、
うん。あ、アイドルって言われるのって大体そうですね。
そうです。モーニング娘。にしても、結構男性の、ファンが8、9割で、女性ファンが1割みたいな、構成で結構日本のアイドルってなってるんですけど、この韓国のアイドルは全然違います。あの、8、9割が女性、日本ね。日本の女性がファンなんですって。で、1人が男性のファン。で、なぜそういう風なことになるかっていうと、カラーとか少女時代ってもうスタイル抜群なんですよ。で、綺麗で可愛くてって、本当にモデル体型の人たちで。
うん、
っていう感じ、うんうん、なので、本当に、あの、モデルさんたちが歌出しましたみたいな、日本で言うとね、はいはい、エビちゃんとか、あ、いろんなその、モデルの人たちが出してるみたいな感じで、もう女の子の憧れなんですって、やっぱり。
あ、確かに日本のアイドルっていうと、割とその、年齢がすごく若いのと、
うん、
あと、綺麗ってよりは可愛らしいっていう方が、アイドルっぽいっていう、うんうんうんうん、典型的な、こう、型がありますよね、決まった形が。
なので、あの、その韓国のグループの人たちは、まあ、この少女時代とかもまだ20歳とか19歳とかそれぐらいの年代なんですが、うん、もう本当にスタイル良くて、足綺麗で足細くて、もう可愛いみたいな、
それに。ホネスさんも超大好きみたいな。
そうですね。
まあ、ホネスさん何人大好きな人がいるんでしょうか？
私結構多いんですけど、はい、まあね、あの、ミクシーボイスやら何やらで呟いてると、ちょっとグリーンティーさんに突っ込まれるっていうのがこの前あったんですが、
なんか突っ込んだっけ？
そんなありましたっけ？
ありました、ありました。あの、やっぱり、スヨン可愛いとか言ってると、
スヨンってのはあれですか？
スヨンってのは少女時代の一人なんです。
あのね、ホネスさんね、いつもね、その、つぶやくときに、やっぱり、何々って可愛いっていうようなね。
やっぱりっていう。
何々ってところを常になんか、あの、ループさせてね、いろんな人を入れ込んで書いてるんですよ。
じゃあ、テンプレートがあるんですか、それ。
テンプレートがある感じになって。
あの、フォームで回してましたが。
フォームかよ。それ変数になってるんだ。
そうです、
そうです。
あれまれだ。
あの、そうです。あの、配列に入ってるんで。
なるほどね。
で、その、まあ、スヨンとかですね、海外の人たちって結構ね、韓国の方なんですけど、英語も達者で、日本語も結構喋れてとかいう方が多くて、まあ、それも受ける要素の一つだと思うんですね。うん、あの子、日本語すごい上手に喋ってるとか、やっぱりそういうのもあって、まあ、すごい、やっぱり女の子にブームっていうところで、今までのその日本のアイドルとは結構大きく違うのかなっていうふうに。思うのが最近の K-POP の傾向だと。
なるほどね。
思われてます。なので、まあ男性のファンも結構多いんでしょうけれども、まあ今後ね、その女の子たちに火がついて、女の子たちが真似をする。まあ日本独特なんでしょうけど、うん、そのアイドルの格好してダンスをやってっていうようなことがもうしばらく続くのかなっていうのが今回のこの、韓流ブームというところになってます。なので、おそらく今後もですね、 日本でどんどん CD を出していって、露出するところが結構多くなってくるでしょうから、ぜひですね、お二人もちょっと K-POP に、ね、ちょっと片足ぐらい突っ込んでみて、あ、こんなん K-POP なんだ、みたいな、まあ、聞いてる方々もぜひですね、
ちょっと YouTube とかね、
うん、
あるでしょうし、うん、ちょっと聞けたりするんだ
けど。いや、でもね、PV もほんと可愛いですよ。可愛いというか、まあ、綺麗というかね。
あ、少女時代が一押し的な。
あ、僕は少女時代です。
なるほど。私は。
まあ、
さん、
うん。
こういう系統のアイドルって日本にもいたよね。
いましたね。だから。
あんまり言えなかったんだけど。そうそう、まあ、今はパッと向いてたのは
マスクとかね、
うん。
うん。確かに、いたんですけど、なんかね、いや、でもマックスも売れてなかった。
売れてたよ。売れてた、
ね。売れてましたね。で、うん、やっぱり、スピードとかマックスとかも売れたけど、
うん、
やっぱり収束する。期間はやっぱり出てくる
というかね、収束というか、その時代にマックススピードが出た直後ぐらいにモーニング娘。が入り始めたんですよね。
ああ、なるほど。
で、どちらかというと、綺麗系のお姉さんよりも、可愛い系のお姉さんたちで、
お兄さん
可愛い系のお姉さんたち、あ、お姉さんというかね、ちっちゃい女の子たちが、一生懸命、
どんどん危ない方向に走ってるね。
なんかでもね、男女の垣根というのがね、昔よりもなんか浅くなってきてる感じはするんですよね。
そうね。その、やっぱりモーニング娘。っていうのを一つつんくさんが、ね、プロデュースをして、それがもうガツンと上がっちゃったじゃないですか。で、
すごかったですね、当時ね。
モーニング娘。っていう感じになっちゃったから、もう、マックスとか、ね、いろいろフォルダ5とか多分。
ああ、そう、シュッとした感じのダンス。
モーニング娘。とかも、最初の方はまだね。
そうなんですよ。
なんかおかしくなり始めたと俺は感じたのは、なんかミニモニとかその辺が
違って、ね、その派生ユニットみたいな。
そう。
後藤真希までは多分、まだ良かったんですけど、後藤真希以降からちょっと、もっと儲けようっていう欲が出すぎて、うん、
だって、なんか平成生まれでもびっくりするのに、12、3歳とかからデビューする、出てしてくるっていう、
あったね。
と思いますよね。
ハロプロエッグとかありましたからね。
そういうのを、なんでしょう。大きいお友達と呼ばれるような、
あ、
割とその、成人した男性たちが応援するっていう形っていう、なんかあんまりね、
まあだから
それは、気持ちのいい形ではない感じはする。うん、
日本独特と見られるところ
ですね。
まあ、でもそういうのがあって、やっぱり、モーニング娘。が一世を風靡したときに、そのマックスとかが、まあ、ファンはいるんでしょうけど、メディアにあまり取り上げられなくなった。
うん、
メディアに取り上げられなくなると、それにあんまり興味ない人たちって、あの人たち終わったんだなっていう認識になっちゃう。
まあ、どうしても報道ありきで話進んでいくんで。
なので、そういう見え方になって。でモーニング娘。がだんだんこう徐々に下火になってきたぐらいの時に、秋元先生がね、AKB48 っていうのを徐々に始めて、まあ5年ぐらい経ってようやく。
確かあれもじわじわでしたよね。最初特にまた変なの出てきたよとかってなんか言ってたような気がしたんですよ、うん、その当時は。
なんか最初48人まだでき、48っていうか、オーディションをやりますみたいな CM が流れてたよね。
うんうん、そうそう。ドコモとね、タイアップして CM やってたんですけど、そういったところがあるので、まあ、それでようやく今 AKB がもう日本のトップアイドルグループっていう。
すごい人気。
言われる。
人気は継続してるんですか？それともちょっと落ち着いてきたんですかね？
いや、でもね、継続してると思います。まだ AKB の戦略っていうのはすごい取り上げられていて、いつかちょっとね、AKB の戦略についても紹介できればと思うんですけど。
まあ、派生ユニットが若干ね、はいはい、どうかなっていうところはあるんですけど。
でもね、派生ユニットというか、うん、考え方がミニモニとかっていうこととはちょっと違うので、
うん、
そことの違いもちょっとね、
それはぜひ、マネスさんに熱く語っていただきたい
ですね。う
ん、
そうですね。
ちょっと語りたいと思いますけど。
うん、それはもう一つの方で。
そうですね。
どっちなのかわかりません。
わかりませんけど、そこはちょっと語りやすい。まあ、そんなもあって、ちょっと、まあ、今 AKB が日本としてはありますけれども、韓国としてやっぱり綺麗で可愛いお姉さんたち、うん、そうなりたいっていう願望のもと、女の子たちが目指すところっていうのが、カラだったり、少女時代の、まあ、韓国 K-POP というところのアイドルだというふうな感じになっております。
これでまた再び CD とかのね、売り上げとかがまた元に戻れば、
うん、
まあ、あるいは別に CD っていうメディアの一つが廃れてもしょうがないんで、
うん
うん、
音楽的なものの事業がね、再び活性化してきたら嬉しいですよね。
ね、音楽業界が今後また、ね、上り調子になってくれると、まあ、我々としてもね、話すネタが どんどんできてきますから
、まあ聞く音楽が増えればその音楽のレベルも上がるし、
はい、
そうですね、そこはね、
なと思う、うん、まあ僕ちょっと洋楽とクラシックしか聞かないのであれなんですが、
そこで K-POP がいきなり入ってきて、
K-POP ちょっと聞いてみようかな、う
ん、まあ僕自身もあの後輩に勧められてあの K-POP 聞くようになって、今はもう本当にお
すすめの音楽とかあったらね、
あ、そうだね、
ありますあります、あの、まあ、
iPod ここでかけるのはできないけど、
そうなんですよ、
まあ紹介してちょっとリンクとかを貼るなりして、
まあ、あの、カラーとかね、あの、少女時代だけじゃなくて、いろんな、うん、グループいますから、まあ、それもぜひ聞いていただいてというようなところでございますね。
まあでも、隠れた何かっていうのを探す番組もあってもいいかもしれないね。こう、有名になってるやつだけ
で、うん。ユニットありますよ。きっといっぱいあるでしょうか、ね、
うん。うん。そうですね。まあ、なので、流行りそうなものを、取り上げる番組っていうのをね。まあ、それも含めて。ぜひですね、ちょっと、K-POP の方も、注目していただければな、というふうに思っております。はい。
はい。ありがとうございます。
ハムハムニダ。
ハムニダ、ハムニダ。
ハムニダ。
はい。
ハム。ハムで言い切るのもいいか
な。ハムじゃない。はいはい。
はい。はい、ということで、
はい、
まあ、今日はあんまり二つね、かけられタイムズと井戸端カオスは関連がないわけですが、
すいませんね。
いや、いや、全然いいんですけどね。
はい、
ただ、K-POP についてなんですけど、
はいはいはい。
さすがに聞かないとダメかね、もうそろそろ。
そろそろね、なんか話題についていけないような、なんか流行に乗り遅れるような感じがしますけどね。
ただね、身の回りにあんまりこう、韓国すげえとか言ってるやつがいないん
だよ、ね、周りが聞き始めたら、確かにやばいなってなってくるんですけど。
そうそうそう。
わかりました。
まだね、身の回りに好きな人は一人、二人いるかいないかっていう。
いや、わかりました。僕発信で二人をちょっと K-POP に染めます、じゃあ。
まあ、そうですね。
はい、
ぜひぜひ。
はい、ぜひぜひ。まあ、
はい、はい、
ありがとうございますが、今日は、うん、なんとなんと、初めての試みがあるんですよね。
あ、そうですね、これ。はい、
この時間からですね。
そう、この時間から。
もう1時間くらいになってますか。
まあね、この番組始めて1年ちょっとで、
はい、
もう早45回ですか。
早いですね。
去年の年末に来年はゲストを呼びましょうって言ってたんですが。
あら、もう10月になっちゃいましたね。
そうですね。でもまあ、一応実現はするという形で、約束を守れたと。
よかった。
いうことでございます。
はい。
はい。で、今回の、ですね、まあゲストが来るというふうに今言ったわけですが、
はい、はい、はい、はい。
何から言った方がいいのかな。まあ、このかけらじはですね、
はい、
あの、まあ、かけらじとして残るわけなんですけども、
はい、
まあ、ホネストさん絡みでですね、
はいはいはい、
もう一つ、番組ができるんですよね。
そうなんです。
はい。はい、
まあ、ということで、はい。
もう始まってるんでしたっけ？
新しい番組の方、
はい、
あ、もう始まってますよね。これを、配信が出る頃には。
そうですね。これ配信の頃にはもう2、3回撮ってますので、もうね、着実にこう軌道に乗せようとしているところなんですけれども、
はい、でその新しい番組の方で新パーソナリティがですね、
はい、
まあ、我々以外のですね、はい、新パーソナリティが、
はい、
登場ということで、
はい、
それはじゃあ小平さんどうぞよろしくお願いします。
どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
お呼ばれしました、小平です、
はい、どうも初めまして。
いや、初めまして。
皆さん初めまして。
お
便りでは確かあのいただいて読み上げた、
ね。あ、そうですね。
あ、ありましたね。
そうですね。私、お便りを送らせていただきまして。
いや、ありがとうございます。貴重な。
そうですよ。
貴重な。
貴重ですよね。
袋どっさりとかなんか言ってましたけども、まあ。
まあでも。
発表するとね、非常にありがたいお便り。
そうですね。
そうですよ。袋どっさりの中から小平さんのやつ抜き取って読んだわけですから。
その時はそうやって言いましたか。
あ、でも、小平さんは、あの、うままさんのキャラがすごい大好きな。
ああ、
そうらしいですね。
嬉しいです。その、言われたことはないので。
そうなんですよ。あの、たまにこの、光るか、トークが出てくるなぁというのも。
なるほど。
常々聞いてて思ったんですよね。
今日もいくつか出てると思うんで。
出てる。
ね、10月20日分。
はい。20日配信しますが。で、まぁ、あ、ちょっと新番組の方の紹介をちょっとしていていただきたいんですけども。
そうですね。
はい。
じゃあ、私から言いますか？
あ、じゃあ、さらっとお願いします。
あ、わかりました。新しい番組はですね、番組名が、流行り物通信簿、 流行り物通信簿ですね。
結構噛みますね、今日。
すいません。
噛みましたね。
すいません。番組は噛んじゃったんですけど、流行り物通信簿って言って、先ほどね、K-POP の最後でなんか流行のものをこう取り入れる番組とかって言いましたけど、うん、まあまさにそれに合った番組になってます。で、最近の流行り物とか、あとは、まあ流行りそうなもの、まあ我々が発掘するという意味で、そういったものを見つけては、まあテーマにしてですね、まあ駆け上がりラジオとはちょっと、形式がですね、まあ今駆け上がりラジオの方は2つ、駆け出し財布と井戸端が押すっていうコーナーですけども、流行り物通信物の方は、その1つのテーマを、まあ30分番組として取り上げて、エンディングの方で、まあ教授と、学生に分かれてですね、担当を、学生が教授に対して最近の流行り物を伝えると。それを聞いた教授が最後に、まあ、評価をつけるっていうような通信簿方式っていうような、番組の構成になっている番組になっております。はい。
なるほど。通信簿か。
通信簿なんです。
はい。
新しいですね。
点数化とか、最後。
点数化というか、有料か不可。っていう。
大学の、不可不可だったらどうなんですか、それ。オフエアってことですか。
オフエアではない
です。オフエアなんですかね。
オフエア。まあ、オフエアにしたくないですね。まあ。それを今ちょうど小平さんとね、撮っておりますので、まあ、小平さんから、はい、じゃあ一言、番組に対するね、はい、思いを言っていただければと思いますが。
なかなか厳しい振りですね。
まあ、そうです。私、そうですね、この駆け上がりラジオを始まった当初から聞いていて、まあ、本当に寝る前とかに日に一回放送分ぐらいとか聞いていて、
すごいですね。
半周、四周したんじゃないかっていうぐらいなんですけど。
すごい聞いてますけど。
ヘビーリスナー。
本人よりも聞いてると。
そう、絶対聞いてる、それは。
で、それで、まあ、最近なんか新しいことやってみたいなって思うので、何かをやってみようとは思ったんですけども。
はいはい。
で、何を始めようかって思った時に、私は、年を取るに重ねいたって、どんどんと、嫌いなものが増えてきたなって思ってたんですよね。
ほうほう。
ああ。
なんとなく小さい頃って、嫌いなものと怖いものって大体一緒だったんですけど、
はい。
大人になってからは、嫌いなものってもうはっきりと嫌いだって思うようになってきたんですよ。
うん。
はいはいはい。
怖いと嫌いが別々になってきたんですね。
なるほどなるほど。
でもなんかそれって嫌だなと思い、
うん、
好きなものを増やそうと思った。
なるほど。
で、まあ何か新しいもの、どんどん好きなものを探していこうっていうことで、世の中で流行ってるものを探していけたらいいんじゃないのかなと思って、
うん。
始めてみようかなと思ったんですよ。
いいですね。いや、納得しちゃいましたよ。
すごい
ですね。いや、僕ね、新しいもので、まあ飛びつくものもあるんですけど、
うん、
まあ大体、まあ K-POP とかですね、そういうものは、まあ自分には合わないだろうと。
はいはい。
こう、まあ、ね、ダウンロードしたけど、ゴミ箱にすぐ捨てるみたいな。
ひどいな。
ちょっと。
聞いたらいいのにさ。なんでダウンロード押したのみたいな。
なっちゃうんでね。
はいはいはい。
だから、そういう意味でもね、目を向けるっていうのは大事かなと。
うん、
ぜひ、ね、僕もヘビーリスナーで1日3回、4回聞きたいなと思います。
はい。
はい。
この流行り物通信簿の方はですね、毎週日曜日ですね、月の日曜日、うん、10月10日から配信開始してるんですけれども、毎週日曜日、更新してますので、ぜひぜひ、はい、そちらの方もですね、皆さん聞いていただければというふうに思っております。
は
い、
なんかから、なんかとりあえず。
そうですね、リンクもちょっと貼りつつ、あとは、まあ、ツイッターもこちらもやってますので、
はい、
ぜひですね、皆さんフォローしていただければというふうに思っております。
はい。
はい。
というようなところで大丈夫でしょうか？
そうですね。
何か言い残すことはありませんか？
もう怖い。
はい。
ちょ、ナイス、ナイスよ。
ナイス、ナイス。
はい、大丈夫。
大変な番組ですね。
はい。
ということで。
ね、はい、司会にすると大体何かこう。
そう。無茶ぶり。
いたずら的なの。
まあ今日も最初にあったけどね。
怖い。
それは本、配信をお楽しみということでございます。はい。はい、ということで、10月20日配信分。第45回、以上でお開きになります。
はい。
なんか笑いどころありました。
いや、大丈夫ですよ。
いや、最後になんか来るか怖くてしょうがなくて、もう何もしないですからね、まあ僕は。
いや、もう大丈夫です。安心してください。
はい。
はい、すんなりいきますんで。
はい。
はい、ということで、本日お送りしたのは、私、グリーンティーと、
うまうまと、
ホネストと、
お呼ばれしました、小平でした。
はい、ありがとうございました。はい、それでは、また、来週じゃないですね。次回、10月30日にお会いしましょう。はい、さようなら。
さようなら。
さようなら。